バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第290回目バスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
たった今千葉から戻ってきましたモン吉です。
おかえりということでね、今日の千葉は暑かったね。歴史的瞬間が千葉で起こりましたね。
そうですね。
ねえ、世界の仲間入りしてまいりましたよ、日本のバスケットも。
そうですね。
ねえ、まあ今日の何の試合見に行ってたの？
ワールフィーバーワールドカップ予選。
そうね。
一次予選の日本対オーストラリアですね。
あ、いいじゃない。ほんで今までの経緯としては、
はい、今日本は全敗なんですね。
そうかそうか。どことどことやったの？
フィリピン、
うん、
あとオーストラリア。
ほうほうほうほう。
フィリピンとはもうホームとアウェイ両方やって負けていて、
うん、両方負けたんや。
でオーストラリアは、
うん、
アウェイで、
うん、
あのね、後半のね、うん、3ピリの途中ぐらいまでいい試合してたんですけど、
うん、
最後もどんどん離されて25点差ぐらいだか30点差ぐらいで負けてるんですよ。
あ、ごめん、それどこって？
オーストラリア。
オーストラリアね。
アウェイで、はい。
うん、それいつ？
それが、あれ何、3ヶ月ぐらい前かな。
はいはいはいはいはいはいはい。
で、
うん、
あと、チャイニーズ・タイペイと、
うん、
ホームで、
うん、
以前、横浜国際プールで私見に行ったんですけど、負けちゃったというね。
マストラでもね。
うん、勝たなきゃいけないのに負けちゃったという。う
ん、あれを隠したやつっけ？
ランキング的にはそうですね、日本の方が2位か3位ぐらい、たったそれぐらいの順位ではあるんですけど、
うんうんうん、
日本の方が実は上だったんですよね。まあ順位は上ですけど、勝ったとしてもいつも接戦で勝ったっていう、昔からそんな状況ではありましたので、まあ日本が悪い状況だったりすると、
うんうん、
やっぱり勝てないかもしれないなっていう相手ではあったわけですけど、
うんうんうん、チャイニーズ・タイペイ現在のフィバランキング55位、
はいはい、
それからこの前落とした、どこだった、フィリピンが世界ランク30位、
はい、
で韓国が31位とかね。そして
そ、ね、
中国が18位。あ、ごめん、うん、中国は違うな、
もうちょっと下かもしれない、
もうちょっと下、28。
うん、
うん、まあそんな中、今日は全敗中の我らがジャパンはなんと世界ランク10位。
そしてこのブロックの中では全勝中のオーストラリアだったわけですね、
うん、
フィリピンにも勝ってるわけですから。
あ、でここを言わすとあれなの、日本はまだ首がつながるの？
はい、
そうなんや、絶対負けられへんねやこれ。
そうですね、今勝敗で要は台湾と並んでるんですけど、
うん、
結局次の台湾と日本で日本が負けちゃえば、
うん、
どっちみち勝敗で負けちゃうわけですから、うん、ビリになっちゃうわけですよね。
うん、
だから結局7月2日、
うん、
もう、
うん、
もうせあさってか、
うん、
もう0時過ぎたんであさってってことに実質なるわけですけど、
うん
うん、その台湾戦に勝たないと、
うん、
結局どっちみちダメということにはなってます。
なんだよな。いやー、で世界ランク10位のオーストラリア、今日ゲームやってたわけですけれども、
はい、
結果は、結果は、
結果は1点差で、
うん、
勝ちました。
1点差で勝った、すごいな。1点差になったじゃなくて勝ったんや。
これね、終始ね、うん、1回だけちょっと、
うん、
後半で逆転されたシーンがあったんですけど、
うん、
それ以外は、
うん、
あとその最初のシュートは向こうだったんでね、
うんうん、
でもそれ以外は、うん、もうほぼ日本がずっとリードしてる状況だったんですよ。
すごいよね。
そうなんです、
すごいよ、ね、
結局そのサッカーと一緒で、
うん、
まあこういう本番の本番ですから、
うん、
もうどんな形であれ勝ちゃいい、
うん
うん、そういう試合の中にもかかわらず、
うんうん、
ただ勝っただけじゃなくて内容もすごくいい、
ねえ、
良かったんですよ。
すごいよね。
もう見てて楽しくてしょうがなかったですね。
いいなあ。実はね、モン吉さん、
はい、
今日私小さなスマホの画面で見てましたよ。
ああ、
全て。
あれ、 なんてやつです。あれヤフープレミアム。
ヤフープレミアムに入会すれば、
はい、
バスケライブやったかな、うん。なんかそんなんが見れるんですよ。うん、
確かスコナビライブが終わってそっちの方に切り替える人が多かったみたいですよね。
そうみたいね。
うん、
これはどうにかして見れないのっていうのがちょっとあって、バスケットライブだ、うん、でバストララインの方になんとか今日ライブで見れないのっていうのを僕が質問したら、バババッとモン吉とトモが返信してくれて、
うんうんうんうん、
で早速それをねちょっとうちのセンターサークルの保護者にも拡散しましてね、
ほほほほほ、
うん、みんな見てましたよ。
そうですか。
うーん、
下手なこと言えないな。
いやー見てましたよみんな、
うん、
いやーよかった、今日のゲームよかったわ。
いや何を隠そう、 NBA 選手が2人いましたからね向こうは。
そうやんな、
はい、
え強烈でしたね。
ミルウォーキーバックスが2人、
うん、
うん、特にこの2メートル16センチの
メイカー選手、
メイカー
すごいよねこの人。
これ結構ねうまいことね、ファジーカスがファールもらったりとかしててくれてたので、
うんうんうん、
結構ね引っ込んでる時間が長かったんですよ。これもまた要は勝ちにつながった一つの要素だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
ただ最後の方になって本当は10点以上差ついてたのも最後追いつかれてってなったんですけど、うん、その追いつかれる時のこのメイカー選手のなんかものすごいダンク見せたんですよね。
見た、距離もあったよねあれ。
なんかもうせなんて言うんだろう、フリースローラインをちょっと入ったぐらいのところからものすごい滞空時間のダンクを決めて、
決めた、あれすごかったわほんまに。
南スーダン出身らしいですねこの選手ね。
そうなんだ、
うん、なんていうのかな、その割と細い感じのセンターなので、
うんうんうん、
ゴール下のゴリゴリとかっていうところに関しても、うん、まあ、ファジーカスとか八村あたりが結構こうパワー負けしないでこうやってくれてたので、
うん、
まあ、たまに決められる時があっても仕方がないなとは思ったものの、
うんうん、
そこまで脅威っていう雰囲気ではなかったんですけど、
うん、
やっぱりね、もともとのその運動能力が半端ないので、
うん、
ちょっとこう広いスペースでプレーさせちゃうと、うん、なんかもう飛ばしちゃうと、うん、もう無理っていう感じですよね、ディフェンスからしたら。狭苦しいところでこう押し込めてプレーさせる分には、うん、まあ、ただの背のでかいやつっていう感じなんでしょうけど、
うん、
やっぱりこうリバウンド取って自分でボールで運んでってグワー来られると、
うん、
ちょっと止めらんないですねこれね。
そうやね、サイズであれだけ早く動くねんな俺、うん、ほんであのダンクを見るまではやっぱちょっと分かってなかったな、その身体能力の高さ。
そうですね、
あれはちょっと黙らされた感じやったな、強烈やったやん。
そうですね、うん、本当リバウンドは確かに強かったんですけど、うんうんうん、オフェンスではそんなに目立たなくて、
うん、
でもこれもまた日本の 2-3 ゾーンがね秀逸だったんですよね。
あ、そうなんや。
うん、日本の 2-3 ゾーンがすごく良くて、
うんうんうんうん、
で逆にもう次の次まで読んでこうもうものすごい勢いでゾーンのこう動きが早いもんだから、
うんうんうん、
たまに、
うん、
なんつうんだろう、フィーキルど真ん中打ったら入っちゃったかのような、
うんうんうん、
なんかいきなりこう一直線でスポーンってなんか一発綺麗なパスを通しちゃうシーンなんかもちょっと1回か2回だけはあったんですけど、
うんうんうん、
それ以外はほぼボールを展開させても、うん、横断パスを投げさせるような、うん、そういうディフェンスをしてたので。
そうやね、
かなりタフなディフェンスになってたと思うんで、
うんうんうん
うん、
それと篠山選手もディフェンス良かったね。
良かった、
しびれたね。
ディフェンスからです。
なんて、
バスケはディフェンスからですね、やっぱり。
そうやんな、
うん、
流れ作ったよね、追いつかれそうになってる時に。
うん、完全にもうこっちの土俵でプレーさせたっていう感じでしょうね、うん、
そうやね、
もうこんなはずじゃないんだけどなっていう、うんうん、やってるうちにリード縮まらないまま、
うん、
4ピリ来ちゃってみたいなとこだったと思うんですけど、
最大12点とか空いたんじゃないの。
うん、空きましたね。
すごくない。
うん、やっぱりねすごいなと思ったのが、うん、1回その逆転された時に、うん、追いつかれた時に、
うんうん、
またすぐ2連発ぐらい日本が入れてまた戻したんですよ、
うんうんうんうん、
これ前だったら、うん、今までだったらそのまま今度逆転されてさらに10点差つけられて終わっちゃうパターンだったところが、
うん、
ここで粘って逆に返せるようになったと、
うん
うん、まあその辺はやっぱり八村 あたりがやっぱりきちんと、
うん
うん、まあオフェンスもディフェンスもやっぱりやってくれる選手なので、やっぱそういったところがすごく大きかったんじゃないかなと思いますし、
そうやね、
あとねファールが少なかったんですよね日本、もう前半ほとんど吹かれてないんで、だからやっぱりファールトラブルはむしろ向こうに起きてたわけで、そういう意味でも、まあ、運っていうよりは、まあ、そういう、こう、日本にとっての運びやすい試合展開に持ち込めたっていうところですよね。
そうやね。いやー、でも本当にさ、今までちょっと前半先に走ってる時でも、またいつものパターンで追いつかれて追い越されてってなるんじゃないかなという匂いが一瞬したんやけど、
もうそれが怖くてドキドキって感じでしたもん ね、見ててね、
やっぱそれを返せるっていうのはこれもう実力やで、なんか今日もいい、まあね、たまたまいいゲームしたとかじゃないよ、あのファジーカスとかさ、
そうですね、
八村塁ちゃんとかすごいよほんまに。
ちなみに今日
素晴らしかった、
スタートがね、田中大輝選手、久々にスタメンになりましたよね。
そうやったね、
スタメンが富樫、比江島、田中大輝、八村、ファジーカス、であとはガードで篠山が途中で出てきて、篠山の方がトータルでは出てる時間が長かったのと、あとは馬
場
と田中大輝が大体交代で出て、で逆にそれ以外の選手がほとんど出てこなかったんですけどね、あと辻選手がちょっと後半で出てきましたけど、だいぶメンバーが固定された使われ方に今日はなってました、
ね、あの辻選手出てきた時、馬場選手が怪我した時やね。
ああそうですね、
で馬場選手また後で出てきてたよね。
そう出てきたんですよ、あもう倒れた時にもうなんか床バンバン叩いて、あもうダメだこれみたいなアピールをしてたんで、
そうう
わやばいこれと思ってた
んですけど、俺もあの後出てきて普通にシュート決めてたよ。
そうですね、普通にボール運びとかもガンガンやってたんで、
どういうことなんあれ、
だ打撲というかなんか打ったっていうそういう感じだったんですよね。そういう感じ、
麻酔打って出てきたんじゃないかっていうぐらい普通にやってましたよね。
そうですよ、
だってあのフロアバンバン叩いてるときはもうこれいっちゃってんなと思ったもん
ね。
あ
れはそうでしたね、
あれはひどい怪我したんよ思ったわ。
うん、
すごいびっくりした。
いや あと竹内ジョージ選手がね、出てましたけど、
出てたね。
やっぱりね、あの思うのはこれ前も話したんですけど、八村とファジーカスが入ったことによって確実にですね、負担が軽くなったんですよね。だから竹内選手がすごく伸び伸びプレーしてて、
してた
今まで代表でなんでそれできるのにやらないんだよってプレーを普通にさらっとやるんですよ。
やってたやってた、
それがまず一つさらに良くなった部分と、あと比江島も負担が軽くなったんで、
そこ、ね、
結局はそのファジーカス、八村どっちかが出てない時とか、どっちかが詰まった時に1対1で勝負すればいいっていう流れ、であるいはいざという時にその力を使うようにこう体力をこうセーブできてるというか、だから最後の本当に大事なところは比江島が一人でボールをこう結構長い時間持って崩して最後ループシュート決めるなんていうね、かっこいいシーンもありましたけども、
った
やっぱあそこでそれをできるぐらい負担を他で与えないように、チームで回せることができるようになったってい う、
そ, うや、ね、
そこが、大きいかなとは思ってますね。
確かに確かに、
い
やーやっぱりさ、
はい、
八村のところと、
はい、
ファジーカスのところは絶対こうワンオンワンじゃ守れへんって思ってるんやろね向こうも。
やっぱり
目線も、どうぞ。
例えばディフェンスをやってても、ファジーカスと八村のところは押し込まれないんですよね、正直。でオフェンスの場合なんか八村なんて相手吹っ飛ばしてましたから、突っ込んでっても、今までの日本の場合って突っ込んでても結局なんかもうボール掴まれてふーんとか言って感じで逆に吹っ飛ばされるみたいな感じが多かったんですけど、今日は逆に吹っ飛ばしたりしてましたし、やっぱりそういうところもすごく体格の強さっていうところが、日本の武器として、
そうやね、いやー面白かったな。 やっぱスペースもあんねんで。
そうですね、
やっぱ寄るもん、
うん、
ほんで寄ってキックアウトした時に絶対ズレできてんもん。でも今までその竹内ジョージ選手、
はい、
あそこに入ったらやっぱり大半ワンオンワンで守れるし、なんやったらそこに入ったらカモやぐらいのね。
そうですね、
そういう早く出しちゃえよみたいな、でも出口塞がってるしみたいな、
そうですね、
うん、それぐらい張ってたところが、今は八村ファジーカスが持つと目線は切れるし、いざ八村なんかと高い位置からさ入ってこようなんてしたらさ、グッと寄るもんね。
そうですね、
うん、寄ってしかもねじ込んでくるからさ余計に寄るよ ね。あのスピンムーブとかすごいいいのあったよね。
ありますね、
左にワンツードライブぐらいしてからもうぐるんって回ってさ。
そうです、あの左に行ったあれすごかったですね。あれでも決めれるのは八村ぐらいですね。
いや、
あと比江島がもしかしたらぐらいの、
うん、
うん、
世界ランク10位相手にあれでこう切っ先になるというかね、オフェンスの切っ先になるっていうのはほんまにすごい、うん、
そうですね、
うん、
2人で50点ぐらい取ってましたけどね。
あ、ファジーカスと八村やろ。
はい、
うん、いや、ほん
でファジーカスもねちょっとね、うん、いつもと違うプレーがあったんですよね。
あ、そう、
あの日本だとないプレー、あのフックシュートなんですけど、うん、右でドリブル打ってって、うん、体当てながらフックシュート打つんですけど、
うん、
なんかね体を反転させたフックみたいなの打ってましたね。
あ、右手で、
右手でなんですけど、
あったあった、
だからやっぱちょっと相手の体格が、
うん、
うん、やっぱりちょっと強いからなのかもしれないですけど、
う
ん、
そうやな、ちょっと飛ばされてる感じで打ってたよね。
そうです
ね、入ったけどな、でも
はい、そうですね、
すごいよね。いや、よかった。あとスリー2本も大きかったね。
そうですね、
ファジーカスのスリーはいつもあるの。
そうですね、
B でも、
B はそっち打ってますよ。
うーん、あれの2本連続は大きかったな。
あれ大きかったですね。
なあ、
うん、
すごかった。
やっぱそれをできる、うん、中も強いし外も入るしっていう、
うん、
もう敵からしたらこんなん止められるかいっていう、
うん、
うん、やっぱりそれが大きかったと思いますね。
ねえ、
うん、
でルイ君の3と、
はい、
ここも3あるしミドルあるしドライブあるしって、もうちょっとどうなってんの、
ね、
一番いいプレイヤーじゃない。
本当ですよ、
八村選手は、あの両チーム合わせて、
うん、
一番いい選手じゃない。
もうパンフレットに希望って書いてありますけどね、彼のアップの写真と一緒に。
お、
うん、いや本当その通りだし、向こうにいる NBA 選手よりもやっぱり八村の方が上手かったですからね、う
ん、ねえ、そんな気しながら見てて、
うん、まあガードだからかもしれないですけど、
いや、
デラベドバに関してはそんなに目立たなかったし、プレイタイムもそんなに、
うん、
それよりも他なんか4番かなんかの選手のスリーポイントの方がなんか怖かったっていうところでしたので、
うん、
うん、
いやでもそうでしょう、デラベルバー選手だって、まあ、ディフェンダーじゃないですか、
まあ、どっちかというとそういう
ね、
うん、
前に進めるのかっていうね、
うん、
僕はそんなこととか想像してましたよ。
そうですよ ね、
そこをやっぱりね頑張ってひょうひょうと運んでるように見えるけど、あそこきついと思うで多分。
いや私今日前から3列目だったんですよ、
うんうんうんうん、
と言ってもちょっと安い方の席だったんで端の方ではあったんですけど、
うん、
だからそれぞれオフェンスディフェンスをこう結構割と近くでこう見れたんですけどね、
うんうんうんうん、
うん、やっぱボール運びのところなんかも結構ね大変でしたよあれ。
そうやんな、ほんで最後のフルコートとかもなんかすごい緊張走らへんかった。
うん、そうですね、
ディフェンス硬そうっていう感じしたもん。
で下手するって何回かねファジーカスがボール運ばされるような羽目になっちゃってるところがあって、
うんうんうんうん、
しかもそこをまた狙いに来るっていう、
うん、
なんかねちょっとこう誘うような変な当たり方をしてきてたんですよね、
うんうんうん、
向こうがなんか、
うんうんうん、
みんなでかいししかも、
うんうんうん
うん、だから富樫がなんか全然今日機能してなかったですね。
そうやな、
だから篠山を長く出して正解だったとは思うんですけど、うんうん、
そしてディフェンスで活躍してたしな篠山、あのレイアップも熱かったわ、
ね、あれ最後のすごかったですね。
あれすごかった、最後のレイアップ良かったし、それからチャージングにこそならへんかったけどライン際でよく粘ったよねあれ。
そうですね、
うーん、あれは相手はデラベドバやったかな。
いや
違うかったんか。
違うと思うんですけどね。
違うかったんか。あのデラウェアはあんなちっちゃく見えるけど191、89キロやって。
うん、
すごいよな。
いやまあ、とにかくね 2-3 の上の2人がすごい頑張ってましたね。
ねえ、
あの2人のディフェンスの振られても振られても次にまた動きが早い早い。
うんうんうんうん、
うんうん、これが日本代表かっていう感じですね。
うん、いや誇りやったね。なんか今日は
そうですね、まあ、これで台湾に負けちゃったら元も子もないんですけど、
いや台湾の時のメンツも今と変わらないの、
まあ、なんかね今回今日はウトが入ってなかったんですけど、
うんうん、
台湾戦はウトを入れるっていう公言してるみたいですね。
あ、なるほどなるほど、
うん、
今日もさウト選手いたらよかったんじゃないの。
いや私もそう思ったんですけどね、うん、なんかの事情で外したみたいですね、
うん、やっぱりさ、
そのや
っぱり1ポジのサイズがさやっぱりこうちっちゃいよね。
そうですね、
ウト選手は大きいやんか。
そうですね、
うん、幅も保ちながら運べるかなと思ったりもしてたんやけど。
そうですね、ポイントガードとしての経験が少ないからなんかちょっと外したくなっちゃうっていうのもあるのかもしれないですね。私はもったいないなと思いますけど、
うん、これからもしかしたら育成していくのかもしれないね、ウト選手。
そうですね、
一ポジとして。
うん、
うん、いやー、ほんで比江島選手もうまかったわ。
もうあれは世界で通用しますね。
通用するね。
うん、
うん、
八村が一番こう目立ってるけどやっぱり比江島のエースっていうのは変わらないような気がしますね。
そんな気する。
もう完全に向こう翻弄してましたからね。
うん、
あの比江島ステップはもう世界通用しますね。
通用するよな、
うん、あれは本当すごい。
すごいな。比江島選手って今何歳ぐらいな。
27とかそんなもんじゃないですかね。
もうベテランの域にもうすぐなってくるんか。
そうですね。
そうか。いやーよかったね。なんかすごい希望が見えたわ。
いやーでもこれ最後の方がね、
うん
うん、ものすごい猛追があったじゃないですか。
猛追があったね、うん、
で1回残り20何秒で、
うん、
なんだっけな、なんか7点差だったのかな、
うん、
でまた残り何秒かなんかで今度4点差かなんかになったんですよね、
うんうんうん、11
秒ぐらいだったかな、
うん、
その時にこれはいけるだろうと思って、
うん、
だけど相手のボールだったんでちょっと怖いなと思ってたら、うん、案の定バスッとスリーポイント決められて1点差なんで ね、
確かに、
うんうん、もうでもその1点差の後にまた日本がボールを保持した時点でもう勝ちをやっぱなんとなくですけど確信した。
入ってから入って何秒やったっけな、結構短かった、
ね、なんか残り何秒かかなんかでスリーポイント決められました
よ
ね、捨て身で。
そうそうそうそう、
ただそれを決められてもまああと保持してなんとか勝てるだろうと思ってたんで、まあ、うんうんうん、そのぐらいのところからもうだいぶ目がもううるうるしてきちゃいましてね。
いやーそれなるん分かるわ。
もうね残り3分ぐらいから、
うん、
なんか試合が普通に進行してる時も、
うん、
私の周りたちみんな立っちゃってましたね。もう
あーそうなんや、
うん、もうなんかみんな立って応援しちゃってましたよ。
いやそりゃそうなるわ。
今までかつてなかったんで。
そうなんや。
いや残りの何秒かでっていうところはまああるでしょうけど、
うんうんうん、
なんか最後拍手するとか盛り上がるみたいな感じで、
うんうん
うん、もうどっちか勝ちがもう決まってるからわーみたいになるじゃないですか、
うんうんうん、
残り10秒で10点差とかついてると、
うん、
まあ、そういう立ってどうのこうのってのありましたけど、
うん、
もう完全にみんな興奮して、
うん、
っていう感じでもうほぼもう地鳴りでしたね会場。
いい
インタビューでも篠山が言ってましたけど、なんかレイアップ決めた後、
うん、
会場が揺れたって、
うっそー、
それで自分も身震いしたみたいな、こんなレイアップ決めただけでこんなに会場沸いたの私の経験でも初めてなんでって
言ってた。
インタビューで篠山が言ってました。
感動するね
ー、うん、
すげえなー、よーその現場に立ち会いましたね。羨ましいわ。
そうですね、
これはこんなジャイアントキリングある？
まあバスケットに関してはもうありえないっていうのがね常でしたからね。
48位が10位に勝つってあるんかな、かつて。
だからサッカーで日本がコロンビアに勝つよりも 価値のあるものですよね。
そうですよ、サッカーはやっぱ競技性としてね、やっぱそういうのってあるかもしれないけど、
うん、
バスケで世界ランク48位が10位に勝つってちょっと過去にあるんかなって思うぐらいあるんかな。
ないですよね。まあ、あれ、まあ親善試合でもない限りはね、うん、こういう本当のほんまもの、
これ本当のやつやからね、
うん、
うん、
まあありえないですよね。
ありえないよこんなことって、
うん、
さあ明日メディアがどれだけ大々的に取り上げてくれるのか皮肉を込めてみたいと思いますけれども。
そうですね、フジテレビが独占してる割には ね、ネクストリーじゃないとリアルタイムでやらないっていうのは、
うん、
もう完全に仕方されてるとしか思えない、
思えないよね本当に、
はい、
うん、
もう強い弱いというよりどうせ金になんないからとか、
うんうんうん、
バスケはいいのみたいな感じにされちゃってるとしか思えないですね。
いやでもね、バスケファンもね謙虚にならなきゃいけません。藤も、
うん、
バスケファンだってね謙虚にならなきゃいけない理由は実力がないからですよ今まで。
まあ弱いからです、
ね、そうです。もうねこれからは違いますよ。もうやっぱ来るんじゃない。
まあそうですね。
だってさ NBA のプレーヤー2人いんねんで。
そうですね、
うん、これを話に聞く NBA の関係者もいるし、
うん、
ちょっと日本なんえどういうことってなってるよ絶対に、
うん、
でスカウトも動くやろうしさ、で八村いる、うん、でファジーカスはもう NBA で顔は通ってる、通ってるっていうほど有名じゃなかったかな、どこわかんないけど、
うん、
まあ、経験はしてる。絶対他にもね八村なんか渡辺雄太以外にもちょっとこう比江島とか来るんじゃないの。
まあ、比江島あたりは
ねオファーあるんじゃないこれ。
そうですね、 NBA じゃなくてヨーロッパとかね、うん、まあなんかあるかもしれないですね、うんうんうん、
あるかもしれへんよ、
スペインとかね。
うん、いやー楽しみですわ本当に。
ですね。
うん、
あと余談なんですけど、
うんうん、
達夫がですね、
うん、
あの来るってツイートしてたんですけど、
う
ん、
おうおう
今日になって、
うん、
達夫本人のミスで、
うん、
出発するのが遅れたとかなんとかで試合開始ギリギリに間に合うか間に合うかになってしまうっていうツイートがあったんです
よ。そうなんや。
だから会場にはジャンボ君が、まあね、千葉のお膝元なんで、
おうおう、
代表のユニフォーム200番っていうなんかユニフォーム着て、
はあ、
なんかいろいろやってましたけど全然その時達夫いなくてですね。
ああそうなんや。
試合開始直前ぐらいになってなんかこう手拍子とかなんかみんながこうね、
うん、
開始直前でこう打ったりしてる時に、
うん、
やっと奥の方になんかいるのが見えまして、
へ
え、帰りにまたご挨拶して来ましたけど。
なるほど。
あのね達夫がね代表の戦に来てるやつって負けてないんですよ。つってもまだ2回ぐらいですけど。
おほほほほ、
はい、
達夫は代表戦デビュー浅いのね意外と。
そうなんですよ
ね、えまだ2回ぐらいしか来てないんだ。
そうですね。
うん、
でちなみに今日ジャンボ君ともね写真撮ったりとかサインもらおうとしたらね今日はダメなんですって言われちゃいました。
あそう
なんだ。やっぱね代表戦だからなんかね厳格なのかなんかちょっとこうチームのああいうのとはちょっと違うのか、
あ
なぜかね、なんか付き人みたいな、なんかお姉ちゃんに今日はダメなんですとか言って断られてしまいました
。ああなるほど。その肖像権がチームに帰属してるんかな。で代表はチームじゃないから、うん、
あの遠くから写真撮る分にはいいみたいなんですけど。
ああそうなんだ。
うん、ただ一緒に写真撮ったりとか、うんうん、そういうのはなんか他の人も全然できてなかったみたいですね。
ああそうなんだ。
だからその取材の人たちだけはなんか一緒に写ったりしてましたけど、
うん、
まあなんかそういったちょっとしたルールの違いがあるのかなっていうのと、
うんうん
うん
うん、
そうですね。まああとはメンバーもまたその12日あ12日じゃないや、その7月の2日は
2日ね、
ちょっと入れ替わるかもっていうところと、
うん、
しかも私ちょっと確認してなくてこの2次が今度いつどういう形式で行われるか調べてないんですよね。
そうなんだ。
2次予選に進んだ場合、
うん、
2次予選でもまたホームアンダーウェイなのか、
うんうんうん、
2次予選はもうなんかどっかの場所で昔と同じようにバーってこうやる流れになるのかっていうところをちょっと調べてなくて、
うんうん、なるほど。どうなんやろうね、
まあ、多分2次予選はもうどっかの一つの場所で多分 やる形になるんじゃないかなと思うんですけどね。またホームアンダーウェイだったらまた代表戦見れるんで
本当やね、
嬉しいですけどね。
予選はどうなるんだろうな。
まあ、中国や韓国、あとイランとかね、そういう本当に強いチームっていうのがまだまだいっぱいあるんで、
でもまあ一番強いんじゃないのこの辺で。イランとかよりも強いよね。
いやイランはでも本当でかいですからね。
ああそうなんや。
結構オーストラリアにでも似たようなチームだと思うんで、イランも。そういう意味ではもうちょっとやれるんじゃないかなとも思うんですけど、ね、
イラン世界ランク24位。
アジアで今一番強いですからね。
そうやんな。ゾーンランクは2位やね。ゾーンランク1位はあれオーストラリアってことで、2位がイランか。そういうことやな。
なんかでも相性がいいのかもしれないですね、オーストラリアみたいなバスケットと。だから逆に似たようなバスケをする韓国とか、その台北、台湾とかとだと、ちょっとまたオーストラリアとやるときとは違った展開に、ね、なるんじゃないかなと思うので。
なるほど。
向こうが油断してたっていうのもあるだろうし、もう今のところ全勝だから絶対2次いけるわけだし、向こうは、まあ、そういう心の隙っていうのも当然どっかにあったと思うんです
けど、ね、そうやな、そうやな、確かに
選手も全員連れてきたわけじゃないみたいですからね。
あ、そうなんや。
まあ、NBA 選手はあのぐらい、あとはもう一人いるかいないかぐらいだと思いますけど。
ああ、それにしても落とす気はなかったやろ。
まあそりゃそうですよね。
ねえ、
なんかやる気なくした一人オーストラリア代表の選手が、試合後もうユニフォームのまま着替えもしないで、自分の荷物のリュックを背負って、オーストラリアの応援に来てるなんか女の子とずっと、ああ負けちってやってらんねえよみたいな雰囲気で喋ってました。
ああそうなんや。
コートの脇で。
いやー、冬はどうでした？
そうですね、あの正直っていう、
日本にとってね、
日本にとってそういうのは全然なかったですね。
そうかそうか。
そこもなんか見ててすっきりしたところの一つにあるのかもしれないです。会場がっていうのは一つもなかったです。
あ、そうなんや。
はい、会場にいて。
あ、上手なんやな、やっぱり。でも代表戦でもっていうのはあるんやろ？
もちろんありますよ、多分。だけどそういうのが全然なかったんで、あ、まあそりゃそうだよねっていう、なんていうか、あのオーストラリアって、今日見てて感じたのは、泥臭くなかったというか、だからなんかそういう意味で綺麗なバスケットができたんですね、お互いに。だからそういうもつれるシーンも、まあ、ゴール下のファジーカスとかのあの辺の当たりのところはともかくとして、なんかこう変に荒っぽいバスケじゃないんですよね。だから日本もやりやすかったんじゃないかっていうことと、
なるほどな、
そういう変なファールも起きにくかったんじゃないかなと思って。
あとでもさ、そのくしゃってならないインサイドがしっかりとこう、エリアを保ってるというかね、あそこを潰されてるからいつも混雑した後、なんかラフなファールが起こったりするんじゃないのって思うねん。
あ、そうですね。
そこ押し負けせえへんもん、ファジーカスのところと八村のところ。
そうですね。
でその辺を考えるとやっぱり誰やったっけ、あのジョージ君、
あ、竹内さん、はい、
あそこのところは未だにやっぱりあの子が大黒柱でやることも絶対無理やし、隙をついてね、今日なんかすごくいい動きしていい活躍してたやと思うけど、預けることはできないよね。やっぱり
できないですね。
へしゃって潰されてるわ。エリアを取られてるというかね。
今日見てて気持ちよかったのが、そのファジーカスとか八村とかがマークをついてて、 で体を低くしてこう幅を利かせてかわして裏側からシュートを打とうと思ったところ竹内が飛んできてバシーンってブロックショットとかですね、ああいうのは見てて気持ちよかったですけどね。
そうやね、
うん、まああれで十分じゃんっていう、
うんうんうんうん、
下から相手がこう伸び上がる瞬間を狙ってブロックショットなんていう感じでね、
う
ん、
そうそうそうそう、
いい、そういうのが2つか3つぐらいあったんで、うんうんうんうん、ディフェンスの時にね、
そう
や
ね、
うん、あれは良かったですね。
いや素晴らしい。
ただ一つね気になるのが、うんうん、やっぱファシーカスってほら、うん、足がちょっと悪い、
あなんか、
まあ、どう考えても悪いじゃないですか、
うんうんうん、
アップの時もみんなこうハーフコート出すとかやっててもやっぱつんもめるような感じでゆっくり走ってるんですよね、
うんうん
うんうん、まあ、いつものことなんですけど、
うん、
だからやっぱり下半身が弱いんだと思うので、
うん、
やっぱりこう外からファジーカスにボールを入れるときには低いボールかなんかの時のファンブルというか、
あ
そこは相手が狙ってるんですよね、やっぱ背が高い上に足元ってボール取りにくいじゃないですか、でもそれに近いようなボールが入ったところを、
うん、
やっぱりこうボールが下にこう沈んだ瞬間あたりをバーってこう狙いに行ってるとファジーカスもそんなに深くこうしゃがめないから、
うん、
そこのところでこうカットに来るみたいなのが結構あって、だからふわっとしたパスなら大丈夫なんですけど、
うんうんうんう
ん、なんかねバウンドパスってすごくなんかファジーカス取りにくそうですね。
ああそうなんや、
うん、そこ狙われてるシーンが本当に2回か3回あったんですよね。
はなるほどね、
でボールを持ってったかと思ったらボール置いてきちゃったみたいな感じでなんかこう、
うんうん、
スチールされちゃうというか弾かれちゃうというか、
うんうん
うん、なんかそれに近いような表現で言うならば、うんうん、シーンっていうのもちょっとあったので、
なるほど、
そういうところがちょっと狙われてたのと、うん、あとはまあ富樫がちょっとあまり機能してなかったかなっていう、
そうやね、
一回面白いシーンがあって、
ほうほう、
いろいろこうスイッチとかが繰り返されて、富樫にですね、
うん、
メーカーがついた瞬間があったんですよ。
お
で富樫はもうメーカーから2メートルぐらい離れてるのに、
うん、
でも見ててでもそれでもシュート打ったら多分ブロックされちゃうだろうなみたいな感じだったんで、
うんうんうん、
結局打たなかったんですよ、ね、
あ
そんなシーンなんかもあって、ものすごい慎重そのマッチアップだななんて思いながら、
うんうんうんうん、
ブロックする自信があるから、
うん、
あんまり距離を詰めないんですよね、メイク
は、ね、
うん、で2メートル離れてるとか抜きにかかったらそれこそアホな話になっちゃって、
そうな、
うんうん、なんかそんなそういうなんて言うんでしょうね、まあ、目に見えないこうせめぎ合いみたいなのもところどころにやっぱありましたし、
うん、
うん、まあ、会場も一応満席ってことにはねなってましたね。
ああ満席なったんや。
まあところどころね、うん、まあそれは仕方のない、買った人が行けなくなっちゃったとかね、
うんうん、
まあ、そういうレベルの空席はありましたけども、
うんうん、
やっぱ6000、7000入るみたいなんで、うん、千葉のポートアリーナっていうところなんですけど、うんうん、まあそこがやっぱり満席になってたんで
素晴らしい、
良かったですね。
いやーないんでしょ今まで、そんな俺もともとそんな行かへんからさ知らないんだけど、
はい、
過去にそんな今までなかったんでしょ、その代表戦で6000人満席なんかあったの、
そう国立代々木第一とかでやれば、まあただそもそも国際試合が日本でやること自体がほとんどなかったわけじゃないですか。
あそっか、
今まで、
うんうんうんうん、
昔ユニバーシアードとかなんとかってね、うん、日本で会った時はあったかもしれないですけど、
うん、
あとは国際親善試合とか強化試合を日本でやることはあっても、
うん、
本番が日本で行われることってまずもう田臥五十嵐とかいた時 の世界選手権、
うん、
2002年ぐらいの、
うん、
あの時以来実はなかったんじゃないですかね。
そうなんや、
だから注目されないっていうことにもつながってた部分もあると思いますし、
なるほど、世界から見て日本はバスケの過疎地なんだ。
まあそうなんですね
今まで、盛り下がるしなやったところで、
うん、野球とサッカーが人気の国ってことにはなってんだと思うんですよね。
違うよこれから。
そうですね、
いや違う違う、楽しかった、すごい楽しかった。
いやでも、うん、ね、岸さんがちゃんとこう、
うん、見るなんてね、
ライブで見ててくれてたので、
うんうん、
話がしやすいです。
ああそうやね、やっぱ見なあかんよね本当に、見てないやつ相手に説明するのは難しいと思う本当に。
でもね、2日の台湾戦はね、うん、リアルタイムで見れないんですよ、仕事で。
そうなの。
まあ仕事じゃなかったとはいえ、リアルタイムで見れるかどうか分かりませんけど。
2日か、ちょっと待って、何時から？
同じぐらいの時間のはずですね。
同じぐらいか。
時差がないですからね、ほぼ日本と台湾じゃ。
そうや
ん
な、
ほぼ時差ないはずですから、やっぱ夜の7時とか多分そんなもんだと思うんですよ。
ダメだ、俺はもうこの日はダメだ、もうちょっと予定が入っちゃってるわ、夕方から。
私もちょっと休みようがないので、
うーん、
会議のある日でちょっとね、
そうか、でも一応入れときます。もうね、これぐらい強ければ、まあ僕も見てやろうかなと。
うん、まあまだ
見させていただこうかなと。
うん、まだ今は、ね、うん、バスケ全然知らない人からしたら、
うん、
ちょっとね、うん、いわゆるアフリカとかそっちの方の系の、
うん、
そのハーフの子が一人入って、うん、その子が活躍したからちょっとこう、うん、強いと言われてるだけでしょみたいな、昔の高橋マイケルが来た時みたいなね、まだそんなノリなんだとは思うんですよ。だからその辺の後はもっと凄さをどれだけこうテレビが見せつけてくれるかどうかですよ
ね。そうやね。いやでもね、やっぱりさっきも言いましたけど、本当実力で八村塁が NBA に行き、うん、でそれが代表として帰ってき、
うん、
でしっかりしたサラリーを取り、憧れになり、うん、コマーシャルに出て、うん、誰この人じゃなくて、うん、うわ八村や、今をときめく八村やってなり、街に繰り出せば、うん、たくさんのファンに囲まれっていうね、
うん、
それでやっぱり取り上げてくれるんじゃない？実力やね、実力、まずはそっち先に実力つけようぜ。
そうですね、
ね、
うん、
だって今までの弱い日本をどんだけ取り上げたってさ、やっぱりこう憧れがないと難しいもんね。
そうですね、
うん、興味が湧かないけど、やっぱ世界にこうね、対峙できるようになってくると自然とファンも増えるんじゃないでしょうか。
まあそうでしょうね。もともとね、バスケット人口は多いから。
うん、
ただバスケってやっぱりこうやるのは好きだけど見るのはあんま好きじゃないって人って多い傾向ありますよね。
僕じゃない、
野球サッカーはそのプロを見て入るっていう世界なんだけど、バスケは体育の時間とか、まあミニバスとかね、そういうところから入っていくっていうのがやっぱ多いから、ちょっと逆なんですよね。
そうやな、
うん、だから見るのはあんまり好きじゃないっていう人が多いなと思うんですよ。ましてや無理に見ないと見れないじゃないですか、まだ、っていうところから流れとしては来てるだろうなとは思っているので。
だって見るものがなかったんでしょ。
そうです、だから見に来るって言ったって結局ミニバスやってる子が見に来るみたいな感じだったと思うので。
そうやろうな、
全然バスケやってない人が、バスケは見るけどやらないっていう人はなかなかいないんです
よ、いないよね、
バスケの場合って。
プロ
野球見、ね、大好きで大好きで、もう野球見てはビール飲んで、なんだかんだ言ってるおじちゃんたちがいても、バスケでそれないですからね。
ないよね、なかなか。
それがだからイコール文化になってるかなってないかの違いになってる。
でもそれを考えるとさ、
はい、
ミニバスの人たち、まあ組織の人たちもそうやし、はい、コーチングしてる人たちもそうだけど、よくこう今日まで辛抱強く支えてくれたよね。
まあそれはそう思います ね、
その人口をこう確保、競技人口を確保できてるっていうのはさ、ミニで初めてバスケットに触れます、バスケットボールに触れますっていう子供たちをさ、ミニバス時代に救い上げてるからね、これ。
そうですね、
だから周り見渡して友達がバスケしてるとか結構当たり前に、こんなに弱い日本でもいるわけで、まあ今度はね、その逆の方からちょっとバスケ人気を掘り上げていきたい、掘り起こしていきたいよね。憧れの的を作って、あの人に憧れてるからバスケを始めましたみたいなね。
ただこれにちょっと先にはなるかもしれないですけど、うん、その渡辺雄太もそうですけど、あと田中力とかね、
うん、
こういうのが入ってくると、うん、もうかなり、ね、役者が揃ってくるので、
そうやね、
面白くなってくるだろうなと思いますよね。あとは今こうアンダーで活躍してる富永君とかね、うんうんうん、ああいった選手なんかもさらに腕を磨くとどんな風になっていくのかなっていう、
そうやな、
うん、ここはすっごい楽しみではありますね。
そうね。どうですか今日のゲーム見て、うん、この調子でいけば東京出れるんですかね。
そう、なんかもういきなりもう今日勝った瞬間東京オリンピックに光がなっていう記事がもうすでにネットに出てましたけど、あれはないですね。
それはない、まだ。
だってワールドカップでベスト16か8に入ればっていう話で、
う
ん、まだ予選の一時ですからね。
そうか、
なんか話がまた飛びすぎというか相変わらず極端だなと思いましたけど、
でもさ世界ランク10位ですよ、モン吉。
そうですね、
まあそれを10回やって7、8回は勝てなあかんかな。
そうですね、
うん、
だからその1試合とか2試合はその勝ったからっていうところで評価されるのかどうかって話ですよね。結果として順位が結局良くなければ、
うん、
だけど結局30位ぐらいのところでポコポコ負けて結局突破できませんでしたってなっちゃうと、
うんうんうんうん、
ね、やっぱり嬉しいんだろうなと思います。
ずっと維持できるかどうか、
まあ、選手層はね他の国と比べたらやっぱ薄いってことにはなりますからね、
うん、そうやんな。この前八村出てて負けたやつって言った何どこ、
それは仙台、うん、韓国戦で仙台の方で2試合目をやったんですよ。その試合が負けたんです。
ほ
うほうほう。その時は達夫行ってないんですよ。
達夫行ってない。ここで達夫出すか。
そうなんですよ。
なるほど、達夫が来てないから負けたと。でこの時に、ファジーカスは
だからみんないたんですよ、メンバー一緒だったんですよ。
一緒で負けてんのか韓国に。
そうです。
ダメじゃないそれ。
しかも90何点取られてたので
もうどうなんやってんの
よ、崩壊した。だから同じようなチーム同士でやっちゃうと、
うん、
ちょっとなんかやられちゃうのかもしれないですよね。
モン吉から見てその韓国にはどういうやられ方したと思う。
いやもうルーズとかリバウンドとか、
ルーズリバウンドか、
もうそういう部分でもうガンガンやられたんだと思うんですよ。
なるほど。でそれが、海外組のデビューやったの。
海外組のデビューはその2日前の私が見に行った試合です。
韓国、
はい、
そうやね。なるほど、なるほど。
韓国は金曜日と日曜日でやったんですよね。
うんうんうん、なるほどなるほど。そこで修正をしてきたのかな、は
い、そうだと思います、
ね、
初めてだったはずなんで金曜日私が見に行った時は。
それはしょうがないわ、逆に言ったらそれはまだ言い訳の余地がちょっとあるわ。
そうだから本当は韓国に2勝できなかったところが私の中ではかなり不安要素として残ってるんですけど、要はその修正されちゃった時に立てなくなるっていう、例えばフィリピンとやった時もそうだけど、結局3ピリぐらいまでうまくいってるのに3ピリの最後か4ピリの頭ぐらいのところで離されて結局負けちゃうみたいなのって、やっぱり相手の修正能力っていうところが日本のそれよりも高いってことじゃないですか。そういう部分で、なんか10点15点勝てても追いつかれちゃうっていうのがなんかやっぱあるんですよね。なんかどっかで受けに回っちゃうというか、
うんうん
う
ん、
そういう展開になっちゃった時に、
うん、
オフェンスの方もバタバタしちゃって、
うん、
点入らないもんだからどんどんどんどんまた相手にそこでリバウンド取られて縮められてみたいなのを、
うんうん、
バーってやられちゃう時間帯っていうのが、
うん、
必ず見ててあるんですよね、
うん、
そこをまあ最小限に抑えることができるかどうかで、
うん
うん、ましてや台湾アウェーですからね、
うん、
向こうのアウェイで勝ちを上げちゃって、
うん、
日本のホームの時に負けちゃってるから、
うん、
余計にちょっと状況的には、
うん、
不利な状況だと思うんですけど、
向
こうだって帰化選手いますしね、
うんうんうん、そうやね、帰化選手、まあ達夫に来てもらうしかないか、
うん、 ね。あとは今日オーストラリアだから、うん、逆に、うん、まあ、勝てると思ってなかったというか、
うんうん、
本当は台湾に全てをかけるつもりだったと思うんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、だから選手一部温存したりとかして、温存っていうのが変ですけど、
うん、
ちょっとオーストラリアはウトは使わないで、
うんうん、
まあその台湾戦の切り札として使おうとか、
うんうん、
でも台湾戦の時すごい活躍してるんで、
うんうんうん、
とか、うん、まあいろいろ考えたりしてる部分もあるのかもしれないですよね、
うん、
何しろ3日後ですからね。
ウト選手はベンチのそばにもいてないの？来てもないの会場に？
はい、来てましたよ。
来てるは来てるんだ、
はい、だから多分そのオーストラリアほど台湾でかくないから、
うんうん、
そっちは富樫が逆に機能すると思うんです
よ。うんうんうん、なるほど。
で相手がでかすぎるから富樫のスピードでって思ってもやっぱでかすぎるからブロック怖くてあんまりシュート打ちにいけないっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
でも相手がそんなでかくないとやっぱり富樫のスピードさらに生きるので、
うん
うん、だから今回逆に富樫を、まあ、篠山は逆に多く使って休ませておいて、
うん、
台湾戦は富樫とか宇都とかを、うん、ちょっと多く使う可能性はあるのかなと、
うんうんうん、
また今回その 2-3 ゾーンがうまくいってたので、
うん、
台湾戦でも使うかもしれないですよね。
そうやんな。いや、よかったよね今日のディフェンス。ほんまに
そうですね、あれは 2-3 が本当にうまくいった時のパターンです ねほぼ横断パスでしたからね。
うん、
もう完全にだからタフショットになってたと思います。
そうやね、
まあさすがそれでも決めてきましたけどね。
うん、いや、よかったな。
そうですね、すごく良かったですね、
楽しかった。え、僕たち得点の結果話したの1点差とかだけ話したの？
79対78
か。うん、こんなもんですか今日のお伝えするところは。
そうですね。
いやー、でも51分も話してる。
お
ー、すごい。皆さんも290回目か。
はい、
ね、290回目のバスケットオークラジオ代表戦楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. Bye bye.
Bye-bye.